こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう9月が終わりですけども、ちょっと涼しくなってきましたか？
なんか急に。
ね、先週もそんな話したけど。
朝走ってるんですけども、もうだいぶ、冷えるぐらいになってきましたね。
ああ、冷えるぐらいに。
汗、冷えするみたいな感じになってきて。
なんかこのぐらいの気温の時、一番蚊が出ません？
なんだっけ？この間なんかで見たな、それ。
あ、
なんかその、その温度によって、気温でによって出てくる蚊がちょっと種類が違うんだっけかな。
あ、そうなんだ。
そんで、この時期の蚊の方が、なんかこう、痒い。痛い。
あ、痛いし痒いよ。
うん、
めっちゃ刺されるんですよ、野球の練習とかしてると。
そんな、この時期の方がね、なんか刺されるとひどくなりがちな気がする、しますよね。なんか種類が違うっていうのはなんかちらっと、SNS 等で見ましたけども。
へぇ、ちょっと調べてみよう。はい。おっさん FM ですけども、9月28日が、その最初の公開日ということで、
ほいほいほい、
このエピソードの公開から2日すると、何年だ？丸7年経つのかな？公開から。2018年からやってますから。
マジっすか？
うん。
丸7年もやってんの、これ。
小学校卒業しちゃいましたね。7年ね。で、8年目に入っていくという感じですよ。
ね、いやー
ですね。まあまあまあ、ぼちぼちやっていきたいですけどね。
いや、ちらっとね、ツイッターの感想を見てたらね、たまにお便りくれる夜中さんって方がのブログでおっさん FM のことが紹介されてたんですけども。
読んだ読んだ、僕も。
最初の頃の回を聞くと、今の回との子供の成長の差がびっくりするみたいなことも書いてあって。まあ僕はあんまり自分の過去回聞かないんで、あれなんですけど、あ、そうか、みたいな。気持ちちょっとなりましたね。
いや、そうね。子供の話結構してるから、成長感がね、すごいんですよね。
そうですよね、きっとね。いや、確かにそうだわ。
いや、なんならあれよ、その長山さん、もう、うちの長男はですね、9月が誕生日なんですよ。とうとう20歳ですよ。
20歳
よ。
そうか。だって7年やってたら、20-7だもんね。13の子が20歳になっちゃうってこと？
そう。
いやーだね、これはね。
いや、20歳になってね、まだ誕生日に、なんか本人がね、お酒を飲みたいということを言ってて、まあじゃあ誕生日に、ちょっと家でビールでも開けるかと。まあ僕も普段飲みませんけどね、別に。
ビールじゃないですか。ビールがいいんですか、やっぱり。
まあ、なんでしょうね。いや、わかんない。ビールのイメージでしたけど、私は。まあ確かに別に焼酎だってね、日本酒だって、なんだっていいわけですけど。
九州の出ですから、クリスさんの言ったらね。
ね、焼酎じゃーっつってもいい。まあ最初はね、やっぱポピュラーなビールから攻めていくのがいいんじゃない。まあ僕はやっぱ自分の経験上、ほら、自分がどんだけ飲めるかを、その、ちゃんと把握しとけよみたいなね、その、アルコール量をちょっと、どんだけ入れたらどんな気持ちになるかっていうのをちょっと最初のうちに分かっとけよっていうのはちょっと言いたいですよね、子供にはね。
ああ、自分の限界を知るみたいな。
まあ、限界まで飲ませないけど。まあ、最初そのそう。まあ、ビールだってさ、なんていうの、ビール一杯でもう気持ち悪くなる人もいるわけで、周りに流されてさ、グビグビ飲んで、麦茶みたいに飲んでいいもんだと思って、グビグビ飲んだら、もう、取り返しがつかないことになってしまっただったら大変じゃないですか。
そうですよね。
生まれさ、家にいるときにね、ちょっと、うん。
なるほど。最初ビールか。
長山さんは何？
ビール苦いっすもんね。
まあ、ビール苦いけど、大人の階段な感じしません？え？何？最初、それ何？ワインとか？ちょっとワイン
が。いや、改めて何がいいのかなって、ワインも難しいかな。
ほろ酔いとか。
ウイスキーの方もよっぽどあれだしな。なんかね、今時だとね、そうそう、ちょっとアルコール度数の低めのフルーツ感のあるサワーとかたくさん出てるから、ああいうのが飲みやすいのかな。
まあ今、美味しいお酒いっぱいありますからね。
でもなんか初めて親父と飲んだのが、ほろ酔いのピーチだったんだけど、みたいな話にすると、なんかちょっとこう、可愛い感が あるのは何ちょっと僕の勝手なこの昭和っぽい感じの
いや、わかるわかる、うん。昭和のイメージだと、ちょっとこう屋台っぽい店のカウンターでこうビールを飲むみたいな、世界観じゃないですか、こう最初、ね。居酒屋とか。
居酒屋とかね、
うん。親父の行きつけの、だからチェーン店じゃない、
ないね、
個人経営系の居酒屋のカウンターで飲むみたいな。うん、
確かに。
それがなんかこう、
僕は。取り切りホッピーとかじゃないよね。
取り切りホッピーとかじゃちょっとないかもね。
ね。
まあ、それのお友達と、なんか二十歳になった友達とかとなんか楽しくやればいいけど、ね、親父とはなんかそんな、でも自分が二十歳になった時に、親父とどんな飲み方したかな。
ああ、でも、ビールだったな、確かに。ビール飲むかって飲んだな。
飲んだ。
飲んだ。
そんな感じですよね、うん、最初ね。うん。うん、なんだろうな、僕ら世代の人たちはまださ、その、二十歳になる前に親父からこう、なんか飲まされるみたいなさ、まあね、世代も、まあ、ね、まあ、割といたじゃない、その、うんうん、世代的にね、もう今はもうそんなこと許されませんけど、
うん、
あの、まあ、許されないって言っても別にその警察が踏み込んできて、逮捕はされないんだけど、まあ最近の風潮はみんな真面目にそのタイミングを待とうぜみたいなさ。
そうね、飲ませる方も悪いっていう、
そうそうそうそう、
風潮がね、まあそれは正当なんですが、うん、それがこう、正しく風潮として現れてるからね。
うん、そうそうそうそう。で、まあまあ言ったんですよ。そのうちのね、子供にね、その、まあ、誕生日の日の夜に飲むのか、うん、その誕生日の前日の、その、12時超えた瞬間も、要はその日付超えてた瞬間に飲むのか、みたいなさ。
うん、
いや、それは別に翌日、その誕生日その日の夜でいいんじゃないのって言ったんですけど、
うん、
その別に前日の夜に飲んだからって、別にその、その数時間、2時間ぐらいで警察が踏み込んでくるわけもないし、なんならその2時間で、その人間のさ、こう体内の器官が急に発達してアルコールを分解するさ、
そ, ね、
その臓器が急に発達するっていう話でもないわけじゃないですか。
うん、
まあなんか不思議な話ですよね、あれね。
まあそうですね。
ん
ね
も
ううん、社会的な感じですからね。
はい。まあまあうちの子はちゃんとね、その20歳過ぎてから飲みましょうということで、真面目にその日をね、楽しみにしてるという感じですよ。
思い出した。僕そうだ。親父と飲んだって言ったけど、多分当日、うん、なんか、遊び歩ってて、家に帰んなかったんだ、うんうん、その日な。
ほうほう
誕生日の日。うん。そんでなんかお父さんはその、待ってたみたいだよ、みたいなことを次の日かなんか、そのに、うん、お母さんに言われたのをちょっと思い出したわ。ちょっと切ない話だね。
あ、お父さん待ってたんで、その、山里と飲めるの
を。ああ。なんかそんな記憶が今入ってた。
ああ、いいね。いい話だな。うん。ちょっと寂しい話だけど、いい話ですね。その、しんみり。まだかなみたいな。帰ってきたら飲むのになみたいなね。
そんな。
うん、可愛らしいですね。
いや僕もそんなことすんのかな、逆に。
いや、またこれは息子と娘だとまたちょっと違う感じもあるじゃないですか。
そうね。
雰囲気が。う
ん、これまたさ、ね、勝手な先入観だけどさ、娘の場合はなんかその居酒屋でビールみたいな感じでなくなってくるじゃないですか、なんか。
ちょっと違う、イメージ違いますね。
なんかシャンパンとかワインとかみたいな感じになってくる？そうでもないかな。
いや、まあビールかもしんないけど、お店のチョイスはちょっと違うかもね。
ああ。なんか、なるほど、うん、まあ、確かにね。うん。
なんか居酒屋とかじゃないイメージですね。
ね。
わかんない。いや、でもわかんないな。居酒屋で娘と飲むっていうのも、いいよな。
ああ
、娘いねえけど。
いねえけどね。いねえけど、ね、
娘いないけど、うん。僕は。うん。まあでも、そういうところに行くみたいな、のもいいですよね。はい。で、まあそうそうそう。で、今日ね、そうそう。うん、あの、まあ、その、最近あった話なんですけど、
うんうん、
あの、まあ、年相応ってあるよな、みたいな話を、ちょっとエピソードがありまして、
うん
うん、年齢相応。
老害みたいな話ですか、これ。
老害みたいな話じゃないと思うんですよ。まあ、ほら、我々、もうすぐ50でしょ？でも、長山さんも僕もさ、割とこう、なんていうのかな。なんか、年を取ってきた時の、例えば、僕が子供の頃にイメージしてた40代とかの服装を着てないんですよ、僕は。
ああ、確かに僕も全然着てないわ。今日もずっと短パンと T シャツだもん。
T シャツでしょ？僕も短パンと T シャツだし、うん、なんならちょっと派手な色のさ、シャツとかさ、ズボンを履いてたりするし、
うんうん、
靴も派手だし、なんかちょっとこう、まあ、見る人によっては若作りしてるじゃないけど、若者っぽい、若い人がする格好してんじゃないのっていうふうに思ったり。
そうですね、うん。
で、冬になるとすぐパーカー着るしさ。で、パーカーなんてあれでしょ？やっぱその、パーカー、なんだっけ、パーカーおじさんだっけ？ちょっと前にあったじゃないですか。
なんかあったね。うん、あったあった。うん、
でもなんかその、まあ、年齢層みたいな話があるなと思って、
うん、
あの、この間出張で 東京に行った時に、ちょっと用事があって夜竹下通り、原宿の竹下通りでしたっけ、若者の街みたいなのを歩いたんですけど、うん、ちょっとやっぱ場違い感というかさ、若者の場所に来てるなっていう、あの別に誰もそんなさ、僕の方見てなんか変な目で見るとかないんですけど、
うんうんうんうん、
なんか自分がその場にいてちょっとこう居心地の悪さを感じるみたいなのが、
なるほどね。はいはい。
あったんですよね。
うんうん、
ありますよね、そういうのが、うんうん。で、まあ、何があったかという話なんですけど、その東京市長の話じゃなくて、この間ね、今僕の子供が所属してる野球チームの運営母体の、まあ、そのおじさんたちの打ち合わせがあったんですよ。
うんうん、
まあ、事業部と呼んでますけど、事業部の打ち合わせがあって、普段はね、いろんな場所でやるんですけど、その日はたまたま、だから飲みながら、食事でもしながらしましょうって言って、京都の河原町の方にあるお店を、その、ある人が取ってくれまして、行ったんですよね。で、私が今47歳ですけど、その他の3人、うん、合計4人で行って、他の3人は皆さん50代みたいな年齢ですよ。50代と40代みたいなおじさん4人で行ったんですけど、その取ってくれた人のお店がですね、2時間、2500円食べ飲み放題っていう店だったんですよ。
え、安っ、う
ん、安いでしょ。
食べ放題もついてるんです。時代にありがたいお店ですね。
そうそう、まあこれなんかそのお店を取ってくれた人がそういうお店が好きで、まあその前の時もなんかそういう食べ飲み放題の店を取ってくれたんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
あるんですよ、探せばそういう店が。
食べ飲み放題、そうなんだ。2500円で食べ、うん、飲み放題って、え、アルコールも？
アルコールももちろんもちろん。
すごいね。うんうん。
すごいでしょ。しかも、河原町のさ、うん、ちゃんとしたその、一等地というか、まあ、土地代も高いと思うんですよね。その、味ビルってわかります？味ビル。
うん、ああ、そこか。はいはい。
あそこに入ってるんですよ。
もう一等地じゃないですか、言ったらもう。
一等地。
繁華街のど真ん中で。
そ
う
そ
う
そ
う。うんうん。
そうそうそう。で、行って、まあ、お店に僕が最初に着いたんですけど、まずね、エレベーター4階だったんですけど、エレベーター降りたら、もう即店なんですよ。なんていうの、余分なスペースがないです。入り口でちょっと待機するとかさ、受付とかあるじゃない
ですか。あ、もういらっしゃいませんみたいな感じですか。
もう即店なんですよ。その、まあ、いらっしゃいません。
中なのね。
もう中なのよ。
うん、
その、なんか、家に帰ってドア開けたらすぐリビングみたいな感じ。玄関がないみたいなイメージですよね。即店みたいな。で、そこに、もうなんか、店内の様子を表現すると、まず余分な壁がなくて、学食みたいにテーブルが長テーブルがもう一方向にずらずらずらーって並んでるんですよ。
うんうん、
で、まあそのテーブルの上は 4人とか6人ごとにレモンサワーが蛇口で出てるタイプの店。
レモンサワー
自分たちで注げますよ。
そういう感じなんだ。蛇口をひねるとレモンサワーが出るんだ。すごい。
そうそうそう。が各テーブルにまあついてるんです。まあテーブルっていうかその長テーブルにちょ途中に生えてるみたいな感じで。
うんうん、
もうめちゃめちゃもうこのフロアにもう詰め込むだけ詰め込もうと思ったらもうすごい人数になるみたいな設計になってる、ね、
だから入ってエレベーター開けたらすぐっていうのも、もう余計なスペースはもう客席にしないと。
そう。
ああ、なるほどね。
やっていけない。
回転率と利益率と。
感じ。で、しかもその注文はもちろん QR コードだし、
うんうんうん、
その、まあ、なんだろうね、そのすべてがこう、なるべく効率化されて、この値段をキープし、この値段で利益出そうとしてる店だったんですけど。
努力があるわけですね、そこにね。
そう。そしたらさ、その店、そういう感じの店、まあ安いじゃないですか。
うん。
そう、当然ね、若者だらけなんですよ。
そりゃそうですね。若者お金ないもん。
若者はやっぱちょっと安くて、ね、酔っ払えたらいいみたいな。
うん、あるある。
感じだって、僕も昔そうだったし。
うん。
だからさ、もう、なんていうの、若者ももう本当20代前半とか、の、本当に若者がさ、いっぱいいるわけ。そこにさ、やっぱ40代、50代のおじさん浮いてんのよ。もう明らかに、いないのよ。他に、我々の他にそういうお客さんが。で、僕一番最初についてテーブルに案内されて席に着いたんですよね。そしたらまあその左右のテーブルはまあくっついてるからさ、左右にもお客さんがいるんですけど、
うん、
その隣にさ、めちゃめちゃ若いギャルみたいなお姉さんが二人座ってたんですけど、
うん、
めっちゃ、まあ、机も狭いからさ、めっちゃこっちの4人用のところに自分のちっこいカバンを置いてるんですよ。あのちっこいカバンなんていうサイズなんだろうな、あの、携帯が、とお財布がちょっと入るぐらいの、なんか、
うん、
駅でちっちゃい手土産買ったら入ってくる紙袋みたいなサイズの、
うん、
なんか、のブランド物のみたいな感じですよ、こう。で、一応ね、その、椅子がカンカンでできてて、
カンカンでできてる？
カンカンっていうのは、そのドラム缶のちょっとちっちゃいやつみたいな。なんていうの？一等缶、一等缶じゃない？
ああ、はいはいはい。オイル缶みたいなやつね。
オイル缶みたいなやつ。丸円柱状の。
あるあるある。
ありますよね。あれ、蓋開けると中にこう、荷物が入れられますよ。
はいはいはい。
あるあるそこも効率化されてて。
なるほど。
でもそこに入れりゃいいのに、そのなぜかテーブルの上にそれ出してるんですよ、その、
うん。
で、しかもこっちのテーブルにちょっと置いてるわけ。
うん。
こう。でもその、他のね、我々の仲間のそのおじさんたちが来て、そのおじさんの一人が、あ、そこ、うちのテーブルだよ、つって、こう、ちょっとこう、あ、すいません、つって、こう、避けたんだけど、もう、飲んでる最中に、どんどんどんどん、うちのテーブルにこう、侵食してくるんですよ、その若者のその、カバンが。女子のカバンが。スマホも途中からこう、こっちのテーブルに入ってくるしさ。まあ、もう、相手は二人とかなんでね。で、もう、若いから、もう、雰囲気が、うん、もう、隣のその、ギャルみたいな人たちが、我々と反対側にいるテーブルのギャルの人たちと意気投合し始めて、なんか酔っ払ってなんか踊り始めたりしてるのよ。
え、ちょっとした地獄じゃん。
いや、地獄って、まあ、若者は楽しい。別に、だから、そういう場所に行ってる我々が悪いんですよ。別に、その、踊ってる人たちは別に悪くはないんだけど。あ、なんか、で、我々はどっちかってその野球チームのさ、ちょっと真面目な話もしながら飲みたいなと思って、明らかに店のチョイスを間違ってるのは我々の方なんですけど。
間違ってるね。何してんすか？踊んなきゃ一緒になって、そこは。
踊んなきゃね、わーって、多分中山さんと一緒だったら多分、うん、おいーとかって言ってると思うんですけど。そうそうそう。いや、すごい面白い。だからね、その店はすごい効率化されてて、まあ、まあね、まあ、ビールももちろん飲み放題なんだし、
うん、
レモン、まあ、最初に席に着いたらさ、いきなりその、氷が入ったグラスが人数分来て、レモンサワー用ですみたいな。別にビール頼んでもいいけど、一杯目レモンサワーでやったら自分たちで注げるし、みたいな。
あ、
まあ、そういうところでも。
あ、
そうそうそう。
すごい徹底されてますね、本当に。
もういろんなことが徹底されてる、うん、そのメニューも食べ放題だけど、メニューもまあ割といっぱいあるように見えるけど、その、おそらく冷食の唐揚げをベースにして、なんか辛いやつかけてヤンニョムチキンとかさ、そのタルタルかけてチキン南蛮とかさ。
なるほど。
もうなんかいろんなことが効率化されてる感じのお店でございまして、なんかまあいい経験になったし、別に嫌な思いは別にしなくて、なんかちょっと今場違いだなというのをちょっと客観的に見て面白がって帰ってきたんですよね。
面白い。
で、うん、でそのまあ年相の店ってあるよなって思いながらその店を出会ってですね。で帰4人でこう歩きながら帰ってる時に、その日誘ってその店を選んでくれた人が僕に、クリスさんそういえばライブがもうすぐですよねっていう話しかけてくれて、
うんうん、
でその方がね歌が好きなんですよ、
うん、
結構若い歌もいると聞いてて、
うん、
でまあ2人でなんかカラオケスナックみたいなところに行ったこともありますし、うんうん、まあ他の方交えて行ったこともあるんですけど、なんとなく、あ、今日行きたいのかなこの人っていうさ話題の振り方をしてくるわけですよね。まあ、1回目で直で今日行きますかとか聞いてこないですよ。なんか最近どうですかみたいな、そういう、
うん。
やっぱその京都の、あれがあるんでしょうか、
奥ゆかしい感じがあるのかな、
大人の、うん、奥ゆかしさわかんないけど、どうです歌どうですかとか、やってんですかとか、最近行きましたカラオケみたいな、そういうところが入って、今日は夜は、この後はなんか予定ありますかって言われて、あ、なんか行きますつって、お付き合いしますよって言って、その方がですね、その、祇園の方に、これまた、安い、スナックがあるから、ちょっと紹介したいと。
うんうん、
まあ、基本その3000円で、まあ、どんだけいても3000円でいける。まあ、どこまで本当かわかんないですけど、どこまででも3000円でいけると。
うんうん、
で、
その人が、その2500円探してき出してきた人
そうそうそうそう。2500円の店を選んでくれた方なんですよ。
そういうの好きなんですね。
そうそう。好きなんですよ、そういうね。
いいですね。
で、その、
いいね、
いいでしょ。
うんうんうん、分かってきた、なんか分かってきた。
分かってきました。で、お店は、なんだろう、ママが一人でやってて、
うん。
で、そのママも、まあ、いわゆるなんかこう、スナックとか、キャバクラとか、クラブとかイメージするときに、ママっていうとこう、豪奢な服を着て、派手にメイクアップをして、なんか綺麗なお姉さんをたくさんこう雇ってみたいなのをイメージするかもしれないけど、うん、そのお店は基本そのママが一人でやってて、ママも、まあその、ちゃんとお店の服は着てるんだけど、別にその綺麗さとかそういうので売ってるというよりかは、やっぱ気遣いがすごくできる方で、
うんうんうん
うん、そういうなんか居心地の良さみたいなのを売りにしてる店なんですよ、みたいなことを言って教えてくれて、あ、そうなんですねって言って、でもそんなね、3000円で、祇園でしょみたいな。祇園もまたね、
う
ん、土地代があるじゃないですか。やっていけんのかなと思いながら。でも、そのお店では二十何年やってらっしゃるっていうんで、へえと思って、 まあ、行ったんです。で、お店入ったんですよ。
うん。
そしたらね、その、まあ、常連の方が何人かいらっしゃったんですけど、何かな、4人ぐらいいたのかな、男女のそのカップルの方と、カウンターに行った男性のお客さん2人とかなんですけど、皆さんね、年齢が結構高い。常連さんの。70代、うん、80代とか。
結構上ね。
結構上。
うん、
いや結構っていうか、僕はね、早々の10ぐらい上でした、ね。お、なるほどと思って。
うん、
あ、なるほど、なるほど。そういう感じの店だと思って。で、カラオケ、我々が入った時には誰も歌ってなかったけど、席に着いたら、なんか他のお客さんが歌い始めて、
うん。
やっぱり歌う曲もやっぱ昔の曲ですよね。古めの曲を歌われるわけですよ。
うん。
長山さんのカラオケスナックとかスナックは行かれたことを
何度かありますよ。
ございますか。
うん。もうなんかこう、フリースタイルな感じですよね。
あ、そうそうそうそう。うん、うまあ別に何歌ってもいいんだけど、
うん。歌いたい人が歌う感じ、ね。
あ、そうそう。歌いたい人が歌う。
で、盛り上がる時もあれば、
うん、
誰も聞いてない時もあるみたいな、
ある、
そういうフリースタイルな感じですよね。はい。
うん。でも、ああいう店って、やっぱこう、自分たちでカラオケボックスに行くのとちょっと違って、なんとなくこう、客層とかさ、
まあそうですね。
曲の流れとかを読みながら、
ね、一応、
これ、
まあ、そうじゃないお客様いるけど、まあ、基本的には、ある程度こう、そこにいる人も、その場を共有してるっていうね、あれがありますからね。
そうそうそう、うん、なんとなくこの流れだとこれかなとかさ、ね、この人たちに向けて、あの人に受けるんだったらこれかなみたいなの
を、ね、あります、ね、
狙って入れるみたいな。
ね、DJ 的な感じでね。
そうそう、
選曲をするのね。
僕その日、シャツがさ、その派手なシャツ、まあ、ビーズのさ、あの、ライブ T シャツ着てたし、靴もなんか赤いなんか、リーボックの派手な靴履いてて、
うん、
多分お店の常連さん的にはなんかちょい若めのなんか派手なやつ着たなって思って、しかもあんま見ない顔だし、みたいな。
うんうんうん、
って多分思ったと思うんです。多分常連さん的には。
うん、
で、いきなりこいつ何歌うんだろうって、多分すごい、ちょっとこう、直接は見ないし、直接も聞かれないけど、こう、気みたいなもの感じるわけです
よ。なるほどね。
ね、で、その人はその、一緒に連れてってくれた人が、クリスさんもちょっと一発かまさないといけませんね、ってこと言うから、いや、かまさないですよ、みたいな。なんでかますんですか、こんなところで。かましませんよ、って言ってね。で、まあ僕は初っ端で、ビーズの稲葉さんと松本さんがカバーした、沢田研二さんの勝手に仕上がれがあるんですよ。
おお、なるほど。面白いとこ行きますね。
面白いところでしょ、
うんうん、
その、沢田研二勝手に仕上がれは、あの世代は結構すごい、やっぱ受ける、受ける。うん、でも一応そのビーズカバーということで、ちょっと私のフィールドでもあるってことで、うん、それを入れて、ただまあ、ちょっとこう、そのね、カップルで来てる方の、その女性の方もなんかすごいこう、を手叩いて喜んでくれてですね。あ、なんか受け入れてもらえたって感じがしまして。
うん、
まあそこからまあ2、3曲、昔の古い曲、知ってる曲とかを入れて、まあ歌ってたんです。
うんうん、
で、その、なんです、常連さんたちもちょっとこう、そんな感じで盛り上がって、いい感じになったんです。
うん、
ちょっとこう、私、こう、ね、若っぽかったけど、まあなんかいい感じに溶け込めたかなと思ったんですけど、うん、そうこうしてたその30分ぐらい、1時間ぐらいか、そのお店にいたら、
うん、
なんかドアがバーンって開いて、ママー、こんばんはーとかつって、
うん、
なんかね、後で年齢聞いたら、その30歳の若者4人がなだれ込んできたんですよね。
おぉ、30代と50代と70代、80代がいるみたいな感じ。80
代。
ああ、なるほど。
そのね、30代っていうかね、29歳と30歳って言って、本当その30歳。
はあはあ、29
歳。
ドンピシャ30歳、は
あ。同級生4人組が来たんですよ。
うん、
しかもその、一人は、こう、うん、こう、ちょっと、腕、片方の腕と片方の足に、こう、がっつり、こう、タトゥーが入っている感じ。ラッパー系の、まあ、和彫りじゃない感じの、その、ちょっとこう、ラップとかやって、そんな感じのタトゥーが入り、一人はこう、なんか首からすごいでかい、キラキラした、ブリブリの、こう、なんか、ネックレスをこう、下げてたり、みたいな。で、一人はこう、なんか、夜なのにサングラスかけて、ちょっと帽子かぶってます、みたいな感じの、わかりますか？イメージ。この説明で。今、なんかイメージできたでしょ？この。
いや、もうマジできてるから笑ってるんですけど、もうさっきはね、ギャルが、ギャルに挟まれね。
挟まれ。
うん、次はもう、夜なのに、サングラス着て、
かけて、
ブリブリのネックレスで。
うん、あ、いいですよ。別に夜かけてもいいんですよ。その、今ね、その、それを避難してるわけじゃなくて、そういうイメージの、そういう服の人が来たっていう話をしてるわけですから。うん、で、入ってきて、まあまあ、こんばんは、みたいな。どうやら、なんかその後で聞いたら、その、なんかネックレス下げた方の誕生日だったらしくて、でみんな大学の同級生で近くでなんか飲んでて、で、なんかカラオケでも行きたいねって話になり、ネックレス下げてた子がいい店があるからって言って、みんなを連れてきたみたいなことらしいんですよ。どうやら。 ただいきなりさ、その入ってきて、わーっつってこう、来て、まあ、皆さん多分そこそこ酔っ払ってね、お酒も入ってたと思うんですけど、うんうん、酔っ払って、いきなりじゃあ、お前歌えよ歌えよっつって、多分その4人の中で一番そのこう、盛り上げ役のムードメーカーっぽい人ですね、そっかね、うんうん、その、彼が、つって、じゃあこれがっつってこう入れたのが、いきなりね、リンダリンダね。いきなり、初手リンダリンダ。
30歳でもリンダリンダか。なんかまた、うん、また、難しいところだな。
まあ確かに、今思うとそうね、うん、ちょっとこう、30代ってもうちょっと若い曲でもいいかったかもしれないけど、うん、リンダリンダの、うん、あのね、ドブネズミみたいな、うん、みたいに、みたいなやつを歌い始めて、で、リンダリンダですごいみんなわーっつって、その、何、わー、おもしろいなーって感じで、こう、なんかスマホでこう動画とか撮り始めたりとかして、わーって盛り上がってらっしゃるんですよ。まあ僕はほら、リンダリンダ知ってるし、うんうん、そういうノリもわかるから、うーっつって言ってるけど、まあ明らかにその常連さんとか、うん、その、70代の常連さん、
ね、
もうなんかちょっと違うやつら来たな、みたいな風にな感じになっちゃって、もうね、雲の子散らすように帰っていきましたよね、その常連さんたちが。いやー、面白い。あの、で、やっぱその若者は多分、まあ別にそのママがすごい面白い方なんで、
うんうん、
あのお店多分前に来た時にすごく楽しかったから来たと思うし、まあ別にそれはそれでいいとは思うんですけど、うんうん、ね、そのカラオケに来たんだったら別にカラオケボックス行けばいいのになと思って、そのスナックに来たのは、彼らが楽しめる感じのスナックにわーって行きましょうだったらいいけど、
そうね。
その、まあまあ、その前に来た時の店の雰囲気はどうだったかにもよるのか、もしかするとね、その時はもしかしてもうちょっと若い方たちがいて、楽しかったかもしれない。ね、入ったらあれなんか今日いつもと違うなってもしかしたらその人も思ったかもしれないけど、多分あの店は多分そんな普段は若い人がわーって来てる店じゃないから、
うんうん
うん、やっぱこう難しいよね。まあ別にそんな深いこと深く考えなくてももちろんいいとは思うんだけど、なんかその時のこう空気の読み方とかさ、そのね、振る舞い方とか、その場の雰囲気とか考えるべきなのかどうなのかとか、
うん、
無事と思いながら、うん、お店側の気持ちにもあって、お店側だったらどうなんだろうな、お店やるって難しいよなって思いながら帰ってきましたけどね。はい、そんなことがあったってい
う。なるほど。
話、まあ楽しくね、その彼らともちょっと喋ったりして、あ、なんかそうなんだねみたいな話をして、そんな、あ、誕生日なんだみたいな話とかしたりしてですね帰ってきまして、あ、ちなみに私もその彼らに便乗して、それまで古い曲ばっかり歌ってましたけど、彼らが入ってきたタイミングでバウンディの怪獣の花歌を歌い、その後サカナクションの怪獣を歌って、その便乗して帰ってきましたね。はい、
でも面白いですね、その、まあ、世代差っていうのがまああるとして、
うんうん、
それを逆にこうあえてそういうとこに行くと、こうちょっとした異世界感が味わえるっていう、
ね、うんうんうん、
こととも言えますからね。
そう、なんかだから外、なんか普段ね、同じ世代の人たちとばっかり交流してますとかっていう人たちは、うん、なんかそういうところに行くと、なんかちょっと年代が違う方たちとこう交流ができるみたいなね、若いも年上の人たちともみたいな、
うんうん、
あって面白い。だから僕からすると、僕はだから40代でしょ、50代手前で、
うん、
最初に1軒目が若者の店に行き、2軒目はちょっと年上の方たちが、常連さんがいる店に行って、なんかちょっといつもとは違う感じを味わえたんでよかったですけどね。はい、いいチョイスでしょ、お店は。はい、だってそう思うよね、中山さんってほら昔お酒飲んでた時にさ、ほら、またおっさんでも何回か喋ってるけど、あのハブとかに行ってさ、海外の
人
たちと喋ったりとか、
ね、まだ話すっていう、またそれはそれで、うん、
面白かった、あれも面白かったしな、うん、なんか、うん、普段話さないね人たちと、バックパッカーっぽい人たちとこう喋ったりとか、
うん、
ね、あ、そんな世界あんだなとかね。
カラオケはでもすごいね。カラオケはその、やっぱり乗り越えるものがありますよね。その垣根をね。
ああ、うん、歌って、やっぱ歌ってすごいんだよね。
うん、
歌が、
うん。その、まあ、いわゆるスナックとか言ってもなかなか別に全員が全員で打ち解けるって感じになることは、まあ、まれみたいな感じですけども。カラオケがあるとね、やっぱりこう、その確率は上がりますよね。
あ、この曲知ってるのとかね。わかるわかる。
一体感みたいなのね、う
ん。一体感みたいな、ね。
あれはすごい、すごいシステムだな。
うん。
すごいシステムだけど、僕はなんかちょっと苦手、カラオケはちょっと苦手な部類には入るかな。
あ、本当に。
カラオケスナックはね。
ああ、うん。いや、僕もね、歌が好きなんですけど、うん、カラオケスナックにちょうどいい歌の、歌い方とかあるんです
か？ ストックがない。そう、こっちにね、そういうちょっとこれ、場数経験なのかな？ないですよね、そうそう、あんまりね。ま
ない、ないし、まあ、曲もそうだし、歌い方とかさ、僕は結構、割とその、ちゃんと歌うのが好きだから、ちゃんと歌いたいんだけど、その、カラオケスナックで普通に熱唱する人あんまりいないと思うんです。
そうね。うん。メインじゃないっていう感じがあるからね。うん。
そうそうそう。だから、まあまあまあね、そうなんだよな。はい、まあそんなことがあったという話でございました。
いやいやいや、面白いですね。
ありがとうございます。うん。はい。はい、長山さんは、何ですか、この、グルラン？
ああ、そう。この間走ってて、
うん。
古書走ってたら、クリスさんもご存知のサワッチュさんに会って。
ああ、サワッチュさん。うん、はい。
で、サワッチュさんも、なんか奈良マラソンに出るとかで、最近走ってるんですよっていうのを、その時に。
あ、そうなの、う
ん、たまたま会って話をして。あ、じゃあ、家も近いし、で、しかも朝走ってるって言うから、朝何時頃って言ったら、めっちゃ早朝5時ぐらいから走ってるって言って、あ、じゃあ一緒だと思って、じゃあぜひ一緒に走りましょうって言って、その次の週かな、うん、連絡取り合って、朝、五所走りました。二人で。まあ、うん、トークメモにはグルランって書いてあるけど、別にグループではないよね。二人だから。ペアラン？
ああ。グルランって何？グループランニング。グループラン。
う
ん、
そうそうそう。
ランニング。
うん、の略。
ああ。
そうですね。これは専門用語
か。一般的な言葉なんですか、そのグルランって。
いや
僕なんか、長山さんのこれ見て検索したら、うん、なんか宮崎グルメとランタンナイトっていう宮崎のイベントがいっぱい出てきて。
あ、じゃあ全然一般的な言葉じゃないですね。確かに本当だ。
で、うん、2番目のに一応そのグループランっぽいことが出てくるんだけど。
そうですね。確かに。
うん。
確かに。ランタンナイトですね。グルメとランタン。
ランタンナイトなの。うんうん、あで、グループラン、グループランその複数人で走る。そういう意味だと、あれが、この間長野に、松本に遊びに行った時に、香里さんと走ったのもあれもグルランにな
る。そうね。まあ、2名以上って考えたらグルランですかね。わかんないですけど。
うん。
2人で走ってるから、今回も。
なるほどね。うん、
で、なんかその喋りながら走れるんですかみたいなことを聞かれたんですけど。
うんうんうん。
でも、まあ、意外にというか、その、ランニングが割とこう息をそんなにこうぜいぜいはははせずに長い時間走ることも多いので、
はい、
うん、なので普通に会話しながら長期間ずっとなんか喋りっぱなしだと息上がってくるんですけども、うんうんうん、まあお互いちょこちょこ喋ってる分には普通に会話できるって感じで、それで1時間ちょいぐらい、
う
ん、だからその、まあ、サワチャさんとこう話がそもそも持つのかみたいなところと息が上がって喋れなくなるんじゃないかっていう二つの意味でこう、無言になるかなっていうような危惧をしてたんですが、
はいはい
はい、幸いどちらもなく、
うん、
ずっと二人でおしゃべりしながら走ってました。うん、楽しかったですね。
面白いですね。いや、走りながら喋れるんですね。
喋れるんですよ。これが。意外に。
これが。
うん、むしろその喋れるペースで、その長い時間走るっていうのは、まあ、良しとされてるというか、長くランニングをし続けるにはそういうこう、あんまり強度の低いトレーニングも大事ですよ、みたいなことが言われているので、そういう意味ではこうちょうどいいというか。
いやー、なるほどね。やっぱある程度はやっぱ走ってないとダメですよね、普段ね。いや、僕なんかほら、普段だって、ちょっと早歩きで録音した。
確かに。
はっつってなんか、なっちゃうからさ。
確かに言われてみればそうかも。いきなり走って、じゃあ喋れる速さってなると、多分ほぼ歩きになっちゃうとは思うんですけども。
歩きになっちゃいますよね。うん
それがまあ少しだけ慣れると、まあゆっくり走りながらおしゃべりもみたいな感じ。でも全然遅いですよ、本当に。うん。たらたら走ってんなみたいな感じの、うん、二人でそんな感じでしたから。
走ってるとき、なんだろ、別にその走らないときの会話と走ってるときの会話ってあんまり差異はないんですか？
だからどうなんでしょうね。サワッチョさんと走らないで、ただなんていうんですかね、二人で同じ方向を見て話すので、
うんうん、
なんていうのかな。あんまりこう、気負わないというか、
はいはいはい、
うん、変な緊張感みたいなのはないかもしれないですね。やっぱりこう対面して話すってちょっと話すぞみたいな感じが出てくると思うんですよね。うん、うんうん、でもその、はいはいはい、車運転しながらね、助手席と運転席で話すみたいな感じで同じ方向向きながら話してるとまたちょっとそれはちょっと違う感じっていうのはあるかもしれないですね。うん、あとまあランニングの話題になりがちっていうのはそうですけども、
いいですね。そのたまたま会ってじゃあ一緒に走りましょうかつって。走るわけでしょ、うんうん、その
そうそうそう、うん。すごくね、なんか、新鮮な感じがして、よかったですね。
いいな。やっぱそれ、なんかランニングしてる人同士の交流って感じが。
なかなか早朝に走りましょうって言って、行きましょうってなる人いないので、貴重だなと思いましたけどね。かつ家も近いみたいなのはね。
家も近い、ね。
いろんな条件が、マッチしないと。
うん、なるほど。それは、なんだろう、回数自体は。
まあ、いや、一回だけですけども。まあ、また、
今後
もなんか、ぜひ行きましょう、みたいな感じで。
行きましょうかと。
うん、まあでもね、まあ、旗から見るとね、早朝からおっさんがなんかね、ぜいぜい言いながら喋りながら走ってるから、なんだこれみたいな感じになるかもしれないですけど、まあ、本人たちは楽しい。うん、
あれえ、そのなんか、食べ物とさ、とかと一緒で、なんかたまにほら、こう、食事に行ってさ、
うん、
楽しく喋って、ご飯食べながら喋って、じゃあお疲れ様でしたって帰った後に、帰る途中で、なんかちょっと、さっきの店だとちょっと小腹が減ったなっつって、こう、マクドでも食べるかっつって、こう、ラーメンでも食うかっつって、ラーメン食って帰るみたいな感じで、こう、さあちょっと走った後に、ちょっと走り足りないから、もうちょっと走るかみたいな。
あ、でも、
ちょっと追加で走るかみたいな。
あ、その時は、でも、そんなことなかったですよ。その時は、まあ、時間的な問題もあったんですけども、僕も。
あ、時間的な問題。
朝は大事。いいのはね、
そう
か、その結局家に帰る時間が結構決まってるんで、結構ギリギリまでは一緒にいたっていうのもありますけどね。十、うん、何とかでも12キロくらい走ったのかな。
そんな走ってんので、結構走ってんの ?12 キロ。
うん。12キロ。
イメージの4倍くらい走ってました、ね。そんな走ってんの、
そうそう、うん。具体的に言うと5章の、なんていうの、
はい、
縁の部分を3周くらいしてるから。
3周も走ってんの、うん、はあ。なるほど。う
ん、途中で、那須木神社のところに入って、お水汲んだりとかしてたりとか、
はいはい、
うん、写真撮り合ったりとか。
撮り合ったり。楽しそうなおじさんのランニング。
してます。キャッキャしながら走ってました。
キャッキャしながら。
うん、キャッキャはしてないんだけど、うん、声は低いんですけど、お二人とも。
いいっすね。僕はもう、ランニングは多分できないなと思って、まあ、万が一僕が走ることがあったらちょっと一緒にちょっと、混ぜてもらおうかな。
うん。ぜひぜひ。
まあ、そんな日はないと思いますけど。はい。
そう。で、あと最近はランニングしながら、あとは、オーディブルを少しまた聞いてますって話をしばらく前にしたと思うんですけども。
はいはいはい。
国宝って、まあ映画の方が最近有名ですよね。
うんうんうん、
大ヒット映画、国宝の原作の、はい、小説の方。
はいはい。
が、もありまして、これが、吉田修一さんが書かれた、うんうん、何年前だっけかな
?2018年
なんで、まあしばらく前ではあるんですけども、これがまあ今、大ヒット映画になっていると。で、小説も面白い。っていうかまあ3時間じゃ上下感出ていて、主人公が生まれてから老いていくまでを描いているので、
うん、
映画としては長いけども、元の話の流れとしては、まあ、どうしてもカットせざるを得ないところがあるっていうところで、小説も面白いよっていうのは、まあ、巷でもよく見ていたので、うんうん、まあ、気にはなってたんですけども、オーディブルでも聞けるじゃんと思って、じゃあ試しに聞いてみるかなと。まあ、その本を買うか、そのままオーディブルで聞き続けるか、まあ、選べばいいかなと思って、聞き始めたんですが、ナレーターがですね、小上菊之助さんっていうこの歌舞伎俳優の方が、
はいはい、はい、
まあ、ナレーターを、この作品はしてまして。で、これがね、これがすごい、うん。
あ、いいんだ。
これがね、そもそも、物語の書き方がちょっと面白くて、字の文がね、うん、なんて言うんですかね、その、工場みたいな、なんとかでございますみたいな、その、普通、まあ、三人称とか一人称とか、うん、あるじゃないですか。
うんうんうん、
主人公の一人称で書く。で、作者の人も一人称で書いてみたり、三人称で書いてみたりってことをしたみたいなんですけども、
うんうん、
その最終的にたどり着いたのが、工場風っていう、工場って口の上って書くやつ。
はいはい、うん、工場
ね、うん、
はい。
時はなんとかみたいな感じでさ、この物語をさ、こう、講談じゃないけどさ、なんかこう、語り口調でこう物語を進めるようなやつあるじゃないですか。
うん、うんうんうん、あるある。
ああいう口調で、字の文が書かれてるんですよ。
あ、そうなんだ。うん、
なんか最初ね、なんかね、最初だけかなと思ったんですね。最初なんかそういうこう導入があって、まあ字の文があって感じで言うのは、うんうん、まあなんとなくそういう作品があるので、まあ、そういう感じなのかなと思ったら、うんうん、そうじゃなくて、まあずっとこう字の文がそういった工場風になってると。
あ、ほんとだ。うん、今Kindle でサンプルが最初の冒頭読めたりするんで見てますけど、うん、 それは見事なぼた雪でございました。
あ、そうそう、ございました、みたいな、そう、そういうこと
なん
ですね。うん。
なんとかたちも、白雪も揃います、みたいな、そういう感じで書かれてるんですね、字の文が。うん、なるほど。
っていうのはあるんですが、これをやっぱりですね、歌舞伎役者さんが読み上げると、様になるんですよね、非常にね。
かっこいいね。
うん、めちゃめちゃフィットしてるらしいんですよ。で、さらに、その、声の使い分けとか演技とか、もちろんその歌舞伎のシーンとか、歌舞伎のそのセリフのシーンとか入ってくると、うんうん、そういった役を朗読の中でこう演じたりとかするし、まあ表情、声の表情とか、あとはその、年齢、若い人の発言なのか、あと女性ですね、男女の声の使い分けとかっていうのも、まあそれはまた見事なもんで、やっぱりこうお母さんが話してるのと、自分のその主人公の恋人が話してると、同じ女性でも、やっぱり全然こう、聞いててわかるんですよね。
はいはい、
みたいな感じで、
はいはいはい。
うん。それがね、そっちが面白いなという感じに、なるぐらい、その、素晴らしいナレーションだなという作品ですね。うん、やっぱ実際にそのオーディブルの感想があるんだけども、みんなもうこのナレーションやべえっていうレビューばっかりだね。うん。もう本当に歌舞伎見てる感じだとかさ。うん。
はい、はいはいはい。
よくこれを企画してちゃんと実現してくれてありがたいみたいなこととかさ、そういうことがこう書いてあって、それがなかなかね、素晴らしいですね。
へえ、うん。やっぱオーディブルって、やっぱ僕は聞いたことはないんですけど、うん、そのオーディブル自体あんまり、なんだ、聞く読書とかって言われますけど、
うん、
まあ、ちょっと読書とも違って、なんか表現方法の一つですよね。なんかね、その映像表現、
そうです
ね。
メディアとしては、やっぱり独立して違ったものって考えて、た方がいいんじゃないかなと思いますね。
へえ、面白そうですね、う
ん、
それね。
だから、かたやね、その AI 朗読っていうのもあるんですよ、今。
うんうんうん、うんうん。
だから、いわゆる人工的、そのコンピューターで、に原稿を読ませて、それをオーディブル版っていうふうな形で出すっていうふうな。で、それはまあコストが、声優さんのコストかかんないような形ですよね。
うんうんうん、
で、しかも時間も早くできるし、っていうものもあれば、こういうふうに多分、まあ、これは多分収録に時間が相当かかるわけですよね。その再生時間が22時間なんで、上下間合わせると。
そんなかかるの ?22 時間
なんだ。僕も全然聞き終わってないで、前を聞き始めたっていう話なんで、はいはいはいはい、ここからまだ長いんですけども、もう上下間合わせて22時間って書いてあって、おおって感じだから、これをまあ収録するってもね、大変なもんですよね。で、その上でさらに演技をしてるわけなんで、
はいはい、
で、これセリフ読み込んで、はいはいはい、で、ここはこうだろう、ね、ここはああだろうっていうのもあるし、あとは長崎弁とか大阪弁とかもちろん標準語も出てくるって。で、それぞれのキャラクター、この人はどこどこ出身だから長崎、まあもちろんそういうふうに、小説のセリフもそういうふうに書かれてるんですが、
うんうんうんうん、
それがね、そのなんていうか、あんまりかけ離れててもおかしいから、ちゃんとやっぱり長崎弁は長崎弁とこうしてわかるように聞こえるし、大阪弁も大阪弁として聞こえるし、それがまたね、なかなかね、この、さらにあれですね、その、まあ、ストーリー説明すると、まあ、もともと極道の、
うんうん、
に生まれた立花菊夫っていう主人公が、まあ、その才能を見つめられて、歌舞伎の役者になっていくと。で、まあ、それの彼の成長と、まあ、同じくその師匠になる人の息子さんの、まあ、花江俊介という、その二人の、まあ、歌舞伎役者の成長とか、
うん、
ああそういったその人生を描いていくというような作品なんですが、まあ、その、中で、そのやっぱ極道みたいなところも出てくるんで、まあそういったところの演技みたいなのも入ってくるんで、うんうん、まあちょっとした映画ですよね、これね。本当に。
ね。
うん。
22時間。まあ22時間って言ったら、あれですよ。アメリカのね、1シーズン24エピソードぐらいあるドラマシリーズがまた時間に換算すると20時間弱とか多分だと思うんで、まあだから1個のそのドラマシーズンをフルで聞くっていう感じか。それを1人でやってるんですもんね。
1人でやって
る。はぁ、すごいね。
これはなかなかね、ええ
ー。いや、すごいな、う
ん、まあ、僕はその走ってる時だけ聞いてるんで、ちょこちょこ進んでるって感じですけども、ハ、う、マ、んうん、ると結構長いこと聞いてられるんで、長時間走るにはなかなか持ってこいだなと思って。
僕は映画の国宝も見ましたよ。僕は3時間。見ました。よかった。
よかった。
まあよかった以上の感想は特にない。
でもなんか、
あんまネタバレもしない。
今でも小説読んでると、うん、この辺とかもどのくらい全部映画で描いてるのかなって思うぐらい、その結構細かく描写があるんですよね。うん、 うん。だからどこをピックアップして、ね、どこを削ってっていうところも、これは相当大変だったろうなとは思いますね。
まあ確かにね、結構その映画の方は、その見てる人の想像に委ねるというか、あ、こんなことがあったんだろうな、みたいな。時間もポンって飛んだりもするし、うんうん、まあ結構その、そういう部分はあるから、まあだいぶ削ってるとは思うんですけどね。うん、はい。
だから正直歌舞伎も極道もそんなにこう興味がないというか。
はいはいはい。
うん。これだけ巷で騒がれてなかったらそこまでって感じだったんですけども。
うんうんうんうん、
まあ、やっぱ人生物語として描かれ方がやっぱり面白いなと思って。うん。
なんかこう、すべてを犠牲にして歌舞伎役者として大成させてほしいみたいな。
うん。
こう、それ以外の何もいらない。
うん。
みたいな。まあ、それは別に今回はその、ここだと歌舞伎役者ですけど、うん、そういう思いが最近あんまないのかもしれないなって思う。昔もあったのかな？なんかその、何かこれ以外すべていりませんみたいなさ、感情にあんまりになることがそんなないかなみたいな。
なるほど、ね。
あります、長山さん。
いや、まあ、今はね、こう、持つものが多いから、
そう。
なかなかそれを全てっていうことにはなかなか選択しにくいところはありますし、うん、昔はでもあったかな、
うん、昔はなんか僕もうちょっとその自分の中のギラついた部分みたいなのが、まあね、若ければ若い時ほどなんかあったなとは思うけど、うん、まあいろんな、やっぱね、年を取っていくって丸くなるってそういうことなのかなってちょっと思ったりしましたけど、
うんうんうん
うん、でもこの国宝を見てるとやっぱこうね、役者の方たちはやっぱその突き詰めていくみたいなところがあるみたいなさ、うん
ね、そこが面白いところか、
うん、面白いところですからね、うん、
悩むところはね、はい、これね、再生速度なんですよね、
うん、その等倍でしょ、え、悩みます？
等倍だと結構でも時間かかる、うん、22時間かかる、
ちょっと待ってよ中山さん、今散々さ演技がどうのこうのとかさ、その素晴らしいって言ってんだからさ、さそこは等倍でしょ、なんでそこで等倍で悩むの、その
いやでもさ、
うん、
うん。コスパじゃない？やっぱり、世の中。
やっぱタイパコスパね。
タイパだからさ。
タイパコスパね。うん。うん、タイパコスパ。
タイパの時代に生きてるからさ。
いや、やっぱそうなってくるとさ、やっぱその、AI が要約するっていう時代ですけど、うん、オーディブルを、その役者さんの喋ってる感じで、かつ、いい感じに短くしてくれるみたいな。
AI で全部やる？
AI がなんかうまくこう、いい感じに短くして、22時間が12時間ぐらいで聞けるみたいな。
すごいね。
ことも
タイパがね。
いや、タイパだね。うん。いや、でもまあ、どうなんでしょうね。まあ僕は別にその、役者さんが演技してることも込みで。
うんうん。
まあでもどうだろうね。映画とかも別に、タイパ重視の人は別に早送りで見てて、演技とかね、そのセリフのためとかは別にもうどうでもよくて、情報として、見たいみたいな人もいるわけだから、うん、まあいいのか別に。早送りしても。
いやー、そこは迷うところですね。
うん。
一応今は 1.2 倍には上げてはいるんだけど。
いや、上げてんじゃん。ちょっと今までなんか、等倍で聞いてますよ、顔で聞いてますよ。上げてんじゃん、もう 1.2 倍に。
うん。
あ、そうですか。う
ん、やっぱ、まあ、オーディブル多分聞くとわかるけど、結構ゆっくりめなんですよ、喋りは。
あー、ベースが。うん、あ、そういうこと、うん、
なんで、
なるほど。
まあ 1.2 が、まあ逆に言うと限度かな。限界かなって気がしますね。
うん。まあ 1.2 で聞いて、脳、その耳から入ってくるときは 1.2 なんだけど、うん、脳で楽しむときは、またそれを等倍に戻すっていうね、その脳内で戻して噛み締めればいいわけですから、うん、まあ、インプットは 1.2 倍でもいいかもしれないですね、うん、もしかするとね。ああ、なるほど。いや、絶対、ああ、そうですか。ちょっと今びっくりしたわ、今。長山さんも絶対等倍で、むしろその 1.2 倍にするかどうか悩んでるって話だと思ったら、もう 1.2 倍にしてんじゃんと思う。
タイパだから。
タイパだから、うん、タイパだから。いや、国宝のさ、物語自体が別にそのコスパ、タイパを重視するような話じゃないからさ、その内容
は。そうなんですよね。まあでもよく考えたら、まあ別にさ、早く聞く必要もないなって最近ちょっと思ってて。
うん、別にゆっくり聞いたっていいよ、う
ん、なんか締め切りがあるわけじゃないからさ、
うん、うん、
まあね、
そうよそうよ、
そういう感じ、それもあるかな。
面白、うん、
いや、はい、皆さんは 国宝何倍で聞きますか。
皆さんは国宝何倍で聞きますか。面白い。はい。まあ、あの、私はこんな倍速で聞いてます話があったら、皆さんぜひともお便りとかね、ツイッター、ディスコードに書いていただければと思いますけど。いや、面白いな。はい。まあね、初回は当倍で聞いて、2回目は 1.2 倍でっていうわけにもいかないぐらいの長さですもんね。
なかなか長いですね。22時間ってね。
あるもんな。
まあでもそうですね。まあ、そう、面白い。まあちょっと全く別なメディアとして、ちょっとね、あの、
はい、
オーディオブックっていうのはね、はい、うん、あるなと思ってるんで、またこうちょこちょこ感想を、ね、はい、ぜひぜひ伝えていきたいなというふうには思ってます。はい。
お願いします。はい。はい。今週はそんな感じでございますかね。はい。はい、先週お伝えした、我々おっさん FM が出る文学フリマ京都に向けて、うん、おっさん FM ザペーパーの、陣ですね、うん、陣の2冊目3冊目も、全然進捗しておりませんが絶賛進行中でございますので、概要欄にこう寄稿とかね、
はい、
応援していただける方いらっしゃいましたら、そのフォームから応募いただければと思います。
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。はい、ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。